防災コミュニティ。防災コミュニティ、富山シティ FM の宮本さとみです。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日のこの時間は3月11日に行われるライブフォー 3.11、 こちらについてお話をお伺いしていきます。スタジオには参加される方たち、そして運営に携わる皆さんに来ていただきました。野崎一馬さん、栗原聡さん、太田芳美さん、辻芳美さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このライブフォア 3.11 ってどういうイベントなのかご紹介いただけますか。
まあ、基本あの僕たちはみんなあのミュージシャンなんですけど、はい、あの震災があって、あの毎日テレビから流れ取った時です、うん、ちょうどあので、まあ、きっかけは、まあ、僕なんですけど、僕がやっぱりすごく心を痛い思いをして、まあ、皆さんそうだったと思うんですけど、あのテレビから流れてくる映像を見て、なんかすごくかわいそうというか、やっぱりね、かわいそうと思わない人いないと思うんですけど、なんか何かいても立ってもいられないみたいな気持ちになって、はい、でまずやっぱり音楽仲間の先輩、何かしませんかと、なんかどうしてもじっとしていられないんで、なんかやりましょうよと。で募金して、なんか東北に送りたいんですけど、うん、路上でも何でもいいから、うん、なんかやりませんかと。でなんか僕あんまりそのミュージシャンっていうか、まあバンドをやったのもまだ経験浅くて、その先輩に、誰かやっぱり賛同してくれる人いませんか、うん、なんかちょっとセッティングしてもらえませんかってことでお願いしたら、その先輩がすごく快く、すごく敏速に動いてくださって、で第1回目のその、うん、ライブは 3.1 っていうそのイベントを、高岡かな、
はい、
高岡のクローバーホールさんで1回目をやりました、うん、はい、それがまあやるきっかけになったんですけど、うん、それからだいたい半年おきぐらいに、次は高岡でやったら、次はやっぱり五星の人と五島の人とやっぱり いろいろいらっしゃるんで、うん、じゃあ今度富山でやろうか、高岡でっていう感じで、順番に富山高岡、富山高岡みたいな感じで、うん、やってたんです。で富山は中央通りにある、サマーナイトさんというライブハウスで、富山の方はやっていました。
まあ、東北支援のライブイベント、はい、ということになるんですかね。
そうです。全部その第1回目は日本赤十字社さんの方へ、送っていただいたというか、まあ託してね、
どこ、はい、入場料とかそういうものってことですね。
集まった募金を、うん、全部すべて赤十字社さんの方に、預けました。で2回目からは、まあ、いろんなところに自分らで3カ所ぐらいですかね、これ過去にいろいろ変えて、送ったりしました。
はい、まあ、チケットですよね、その入場料でしたりとか、はい、そこでさらに皆さんに募金してもらうっていうようなことで、こう現金を集めて、
はい、
で被災地に送られた、はい、ということになるんですね。
はい、
もう今回で何回目になりますか。
今回で16回目です。
結構回数重ねてこられてるんですね。
はい、そうですね。
うん、はい、ライブハウスだけでやってたわけじゃないんですね。
そうなんです、うん、ライブハウスの他に、野外で氷見の番野外さんの、
はい、
協力いただいて、あと氷見市さんの方の協力いただいて、番野外の後ろに芝生の公園あるんですよ、うん、そこでウイングトラックでステージ作ったり、あとトラックが使えないときは テントでやったり、そういうふうに野外でのイベントも、過去4回ぐらいやりました、
はい、これ参加されてる皆さん、運営ももちろん皆さんでやっておられますけど、その運営してる皆さんはもうこのイベントに参加する一ミュージシャンとしてイベントに参加されてる方たちってことなんですよね。
はい、そうですね。
そうですね、はい、はい、そうですね。その参加しているミュージシャンが、当日の運営も合わせて一緒にやるっていう形でだいたいやってるんですけど、で、まあ常に参加してくれてるバンドでたまたま都合がつかなくて参加できないときはスタッフとして協力してくれたりとかっていうこともありますし、あとその外部っていう意味では募金箱ですね。ライブハウスでライブやるときにその当日ライブハウスにもライブ募金箱も置かせてもらうんですけど、それ以外に常日頃から募金箱を設置させてもらっているお店がかなりたくさんありまして、その参加していたりこのイベントに携わっている人たちの、まあ、行きつけのお店だったり友達のお店だったりに置いてっていう感じで、簡単にもう軽い感じで置かせてもらって、うん、でまあイベントのたびにまた回収してきて、それも一緒に集めて募金に回すという、
はい、その会場でその日だけにやってることではないってことなんですね。
そうですね、常日頃からこう置かせてもらってるお店が、
いろんなガソリンスタンドとか、
そうです、エステサロンだったり喫茶店だったり、はい、飲み屋さんだったり、はい、その高岡と富山のライブハウスも常日頃から置かせてもらってて、
はい、コツコツと、
そうですね、
皆さんと心よく、
はい、募金されて、
まあ、あんまり嫌だっていう人は
いないかもしれないですけ ど, すけどね、はい、協力的に、
そ う, です、
あ、そうなんですね、はい、なんかそういう輪が広がるってすごい素敵ですよね。
そうですね、そういうやっぱりやってる本人たちもやっぱり感動させられるというか、う
ん、はい、ね、前なんかお客さんで泣いてる人とかいましたよね。
いや、もう
感動して、音楽は割とロックが中心なので、はい、そんなこうジメジメした感じは全くないんですけど、うん、でもそのイベントに感動してエンディングの時に一番前の席で泣いてるお客さんとかがいて、
なんか胸打たれるんでしょうね、やっぱりなんかそういう皆さんが活動してらっしゃる、で自分にも何かできることないかなって、ね、やっぱ思ったりとかされるんじゃないかなってね、
は
い、
今回も初めて参加して、
あ、そう、そうなんですよ、栗原さんは初参加なんですよね、はい、今回、はい、なんていうバンドで参加されるんですか。
矢沢栗吉というちょっとモノモレチックなバンドですが、
栗原さんだけ に矢沢栗吉、
矢沢栗吉大好きなんです。
あ、そうですか、コピーバンドってことですか。
そう、まあ、そうなりますよね、
はい、栗原さんは今回どういうその思いで参加を。
そうですね、うん、本当は今何かまあライブイベントなどがね、よく今回本当にご縁がありまして、はい、横のワンホースの勝間さんと先輩後輩の仲になりまして、
は
い、地元の、それでまあライブイベントなんかで顔を合わせて、うん、いうちにじゃあお前一回出てみないかということでお声いただきまして、
すごくね、やっぱり熱い男なんですけど、
はい、まあ、自分にもね何かできないかと、はい、微力ながらも、はい、考えてたところ、ちょうど、
そうですか、はい、初参加、はい、過去に見に行かれてたこととかは、
いや、ちょっとまだないんで、うん、はい、これがだから本当に自分にとって
初めて、
はい、いいあれになると、
は
い、
そうです、
だから彼が熱いとかそういうのじゃなくて、うん、やっぱりみんなそういう気持ちはあると思うんですよね、うん、誰でもやっぱり、はい、ただそのなかなかきっかけがなくていけないとか、まあでもその、ね、僕たちがやっているその活動だけが募金じゃない、ないですからね、うん、そのやっぱりいろんなところでコンビニだって、うん、どんなとこだって募金箱ありますから、
そう
ですね、募金されてる方はいっぱいいると思うんですけど、やっぱりその僕たちのその活動っていうのはやっぱり音楽でライブをやるっていう、それがメインですんで、はい、なかなかやっぱりそのね、まだ見たことないとか、行ってみたいんだけどね、ちょっと誰か誘っていかないといけないとか、
全然そんなことないんですよね、
そんなことないんですけどやっぱりそういうやっぱり行くな、あんまり行ったことない人ってやっぱりちょっとね、
心細かったりしますかね、最初行くには、
そんなもんだと思うんですけど、だからこれをね、もしラジオ聞いてる方々おられましたら、ね、そんでなんか興味ある人いたらやっぱりぜひね、来ていただければそう嬉しいなと思ってます、
うん、そうですね、はい、辻さんも、はい、 バンドで活動されて、はい、いらっしゃるんですよね。
3.11 の出演は今回初めてです。
辻さんも初めてなんですね、はい、あ、そうですか。
いつも会計と受付担当です。
いつもは運営スタッフオンリーという感じで、はい、あ、そういうことなんですね。今回
ヒニロックは1回、
あ、そうだね、うん、で1回出てます。
ヒニロックは割と小規模にやってるので、ちょっと番外編チックな感じなんですね。
そうなんですか、
はい、そこには1回出演してます。
なんていうバンドなんですか。
今回は、ジャスミンっていうバンドでキーボード2人の弾き語りみたい感じで出ます。
辻さんも弾かれて
軽く
歌われ軽く軽く
本当はドラマーなん
です。あ、そうなんですか。
ヒミロックの時は、うん、バンドで、
ドラムだったんですか、その時。
その時は歌で、うん、以前はドラムやってました。
いろんなことされてるんです
なんかやっぱり以前音楽やっとって見とるだけじゃなくて、今回は出たいなと思って。
うーん、野崎さんはバンドで今回もご出演されるんですね。
まあ、以前別のバンドで活動してたんですけど、はい、以前この前でおじさまっていう、
あ、はいはい、毎年やってますよね、
はい、毎年やってるイベント出たりとか、はい、はい、
そうですか。
で運よく一度グランプリいただいたことも
あ
るんですけど、賞金10万円いただいて、
はい、おめでとうございます。
ただし以前は8人編成の大状態バンドだったんで、割る8だったんで、
あれ
で、まあ、今はまた別のバンドでやってるんですけど、
はい、今回は、また別のバンドでご参加ですか。
このバンド今ここで3年目なんですけど、うん、はい、はい、
ザ・ワンホース、ザ・
ハイ・ワンホースって言うんですけど、僕ワンホースって名前が
本当だ、
名前がカズマって言うんで、
そうですよ、そういうことなんですか。
ただそのまま直訳っていうか、
あ、今気づきました、はい、本当だ、そのバンドで今回は参加されるということですね。
そうですね、はい、
そして太田さんは、
はい、
バンドどこのバンドに所属されてるのかなと思ったら、
はい、
なんと司会で、
あ、そうです、はい、
参加される。
かなり昔からライブハウスとかには行きまくってるので、うん、いろんな人にどこのバンドでしたっけって聞かれることがよくあっていや私バンドじゃないんですみたいな。
音楽されてたことはあるんですか。
今ちょっとやってますけど、今まではやってなかったので、ただ好きで見る側だったんですけど、
はい、今回参加は何回目かになるんですか。
司会として参加させていただいてるのは8回目から
です。もう全然もうイベントにはなくてはならない方みたいな感じですよね。
もうそうですね、僕らいつも姉ちゃん姉ちゃんって言ってるんですけど、姉ちゃんが司会するようになってからもうやっぱりちょっとね、パッとこう、やっぱり司会っていうのはやっぱ大事ですよ、やっぱり、はい、
名司会、
ありがとうございます。
だからそれまではメインの司会者いなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
でなんかただそのダラダラダラダラって言ったらおかしいですけど、そのままこう淡々とこう進めてただけなんですけど、やっぱり司会が入るとやっぱりね、
ちょっと違いますか。
やっぱり違いますね、やっぱり、はい、
ちゃんとメリハリが、
そうです、次のバンドの紹介とか、
いろいろ2人でやられる感
じ。そうです。普段
もう一人男の、
8回目9回目が私一人で、
はい、
10回目から金沢から、その方もプロで喋る方なんですけど、来ていただいてやってたんですけど、なんと今回どうしても都合がつかないということで、今回私一人になりそうな感じなので、もう誰一人ギャラは1円ももらってません、
そういうことなんですね、
はい、その金沢の中井さんっていうのも結構有名な人で、
はい、コマーシャルで喋ったりとかもしてる人なので、
多分声
聞いたら聞いたことあるね、きっと皆さんも、
大きい声では、ね、言えないですけど、やっぱ、まあさーとかあと、いや、とか、それやってる人なんですよ。
聞いたら分かった方も多いと思います。
はっきりとは言えないんですけど。
あ、そうですか。今回出演される方、なんか簡単にどういう方がいらっしゃるのか教えていただけますか。
ここに出るバンドで、おじさま出演してるバンドかなり多くてですね。
あ、そうですか。
歴代おじさま王者だったり2位だったりっていうのがたくさん今まで出てますよね。
そうですね。
紹介するときに何年度おじさまロックフェスティバル優勝バンドみたいな感じで毎回なんか紹介してたので、
そういう実力派の皆さんが、
なんか、
だからね、入場料がね1000円じゃないですか。
そうなんですよね、
はい、だからね、すごく お得だと思
います。お得ですね、確かに、はい、すごいお得感がありますよね、
はい、一つのバンドでもっとな、うん、いくらも取るバンドとかがほとんどなので、あの前回のミーティングで順番も時間も全部決まったので、はいはい、で当初7時からスタートの予定だったんですけど、うん、ちょっと出演バンドが思ったよりも多くなってしまったので6時からスタートさせていただくことになりました、はいはい、で1番目がトラちゃん、
遠山にある
、はい、そうです、土佐沙莉ちゃんの歌とか作ってる、
はいる、ねはい、
トラちゃんがトップバッターで出てくれます、
はい
はい、その後ランウバンド、わかります？
すごいかっこいい、
はい、
はいはい、
でランウさんも最近ミーティングによく参加してくださって、いろいろ意見も出してくださって、すごく協力的に、
渋いおじさまですね、
はい、
ちょっと悪そうな、
そうそう、ちょい悪い、
ちょっとじゃないかもしれませんよ
で、DSB ブラザーズ、
うん、
で4番目がオタヤボーイズ、この辺は初出演の人たちです、はい、でもまあミュージシャン同士の横のつながりで、
あ、そうですね、きっと、うん、
誰かのお知り合いとか友達みたいな感じで、はい、来てくれてるんですけど、で5番目がイチさんって分かりますか？
アイリッシュハープの方ですね。
あ、そうです、はい、
この方も
一度違う番組でお話を伺ったことがありまして、は
い、でこの方も前々回ぐらいのヒミロックから、うん、参加してくださって、もうすごく協力的にミーティングにも来てくれて、うん、はい、なんかいろいろ協力してくださいます、はい、受付もやってくださったり、
はい、
数少ない女性
異色の、
ね、前者癒しの時間、
そうです、しっとりされてます、ね、
スタッフみんなで楽屋で涙する時間みたいな感じですね、はい、で6番目が今日も来てくれてる矢沢栗吉&クラバンド、はいはい、初出演、
はいはい、
頑張ります、
はい、頑張ってください
7番目がよしみちゃんのジャスミンですね、うん、これもジャスミンとしては初参加、
はい、ね、そうでしたね、
で、はい、でちょっと長丁場になるのでここでちょっと休憩を取って8番目に行きます、はい、で、ハード&ルース、これは結構常連で、
うん、そうですね、
いつも出てくれてる
ベテランの方
も、ね、かなりベテランで、
はい、プロ級ですね、
プロ級富山の重鎮
重鎮、
はいですね、で9番目が純上村千葉りソウルブラザーズバンド、うん、
はい、沖縄男児、
はい、沖縄、そうです、はい、
詳しい、
よく知ってますね、
彼は熱いですよ、本当
熱いです、熱いですよ、独特の、
そうですね、う
ん、でいつもね持ち時間大体15分なんです、
あ、結構短いんですね
短いんですよ、だから出演バンド多いんで、で転換時間が5分ぐらいで、で込み込みで20分なんですけど、いつもねもうびっちりオンタイムで、うん、15分以内に皆さん、うん、やってもらってるんですけど、この純上村が本当に時間がもう本当にいつもオーバーするんですよ、
うん、大丈夫ですか、
沖縄タイム
ね、もう沖縄時間で、
大丈夫ですか、結構中盤の方ですよ、
時間が、
はい、みんな慣れてるんで大丈夫です、
だけど暑いんですよ、
暑いですね、
すごい盛り上げ
て、暑いから許せるみたいな、
あ、なるほど、そのジュンさんの後に、
はい、ジュンさんの後が今度はこれは金沢から参加してくれる永田ゴールドメンバーズ、はい、
金沢からいらっしゃるんですね、
これも前にも出演していただいてて、はい、
もうね結構常連
さんですね、
常連
さんですね、はい、でその後がビートクルーズ、
はい、
はい、
弟
は私の弟なんです、
あ、いや、あ、
そうなんです、私弟の絡みで始まったので、
そうなんですか、
だから姉ちゃんなん
で、みんなに姉ちゃん、年上からも姉ちゃんって呼ばれて
ます、
あだ名が姉ちゃん、
でその後がカズマさんのワンホース、
は
い、鳥13番目がロンリーウルフの帽子っていうんですけど、このバンドはですねかなり濃厚に携わってくれてまして、自分たちが出演しない時も、まあ、でもほとんど出演し
前回
出演してるんですけど、うん、自分たちの出番以外ではもうフルに協力してくれるというか、
うん、
ミーティングも来てくれるし、ね、当日もフルに本当に活躍してくれる、このメンバー全員がそうなんです、
うん、だからもうドラムの転換の時はやっぱりそのドラマー、うん、 の人が、ドラムの転換のこのお手伝いしたり、ギタリストはギターの転換、
こう、そういうお世話もされるんですね。
そうです、みんなのそのポジションポジションで自分のパートのところはよくわかるじゃないですか、だからそこをその転換の5分間の間にバッとこう行って、
協力し合ってやってらっしゃるんですね。
それを特にそのロンリーウルスの、ロンボーロンボーって言ってるんですけど、ロンボーのメンバーは、
すごく協力的で、
でロンボーのギタリストがワンホースのギタリストなんです、
でうちの弟もワンホースのドラム
いろいろ混じってるんです、
ビートクルーズのドラムが弟さんで、その弟さんがうちあのワンホースのドラムをやっていただいて、
そうなんですか、そういう熱い皆さんがこう一挙に集中してあのライブをされるっていうことで、これはすごく見応えがありますし、しかもその意味っていうのがまた本当に素晴らしいなって思いますよね、野崎さん、あの先ほどその立ち上げられたこのイベントを結成するにあたって の、なんかその思いというか、いても立ってもいられなかったっていうお話があったじゃないですか、
それを気持ちは本当自分正直な気持ちだったと思うんですよ、その時ね。でなんかやっぱりね、やっぱこういうボランティアとかそういうのってやっぱりいろいろやっぱり言う人もいるじゃないですか、なんかボランティア、みたいな、やっぱりそういう声もやっぱり聞こえてきたりもするんですけども、やっぱりやって初めて分かるっていうか、その最初はねそういうただ熱い気持ちでやって、だけど今度はやっぱりそれを継続していくのってすごく難しいなと、
ね、続けていくって、難しいですね、
でみんなをね、まとめるじゃないですけど、やっぱりみんなまとまってやっていくっていうのはやっぱり本当難しいことで、だからボランティアを やってる皆さんっていうのはどなたもやっぱり素晴らしいなと、自分たちの手前味噌を言うわけじゃないですけど、うちのメンバーもみんな素晴らしい人たちばっかりだし、なんかそのおごる気持ちもねなく、本当に純粋にあの東北のためになりたいという気持ちだけでみんなやってると思うんで、やってるからどうのこうのじゃなくて、本当にもう心から、明日はね我が身じゃないですか、
そうです ね、
やっぱり困ってる人がいたら、何か少しでもやってあげれることがあれば、やりたいっていうのはやっぱり人間誰しも同じだと思うんで、
いやすごい素晴らしいなって思います。なかなかそう思ってても、やっぱ行動に移せなかったりとか、続けていくのがすごく大変だったりとかっていうのが、何かしら障害があったりするじゃないですか。
僕もねこうやる前はね、なんかそういうボランティアやってる人とかってなんかねちょっと俺も斜めに見てる部分もあったんですよ、だけど実際自分はそういうことをやってみて、ああやっぱりなんか自分がそう思ってたことはすごい恥ずかしいなっていう、だからこういうやることだけがボランティアでもないですし、コンビニで1円玉入れるのもボランティアの一つだと思うし、そういうやっぱり気持ちがやっぱりね、やっぱり大事だと思うんで、
そうですね、
はい、
楽しんでいただきたいっていうのもありますけど、そういう気持ちも大事にお客様にも見てもらえたらいいですね。
僕たちは手段がたまたま音楽だってというだけで、
そうですね、その熱い気持ちも見ていただけたらいいんじゃないかなと思います ね、 また改めてちょっとお日にちなど確認させていただきます、3月11日これ土曜日になりますね、土曜日に高岡のクローバーホールで6時からスタート、
6時スタートです、5時半会場ですね、
なんと入場料は1000円、
で
それプラス、募金もしてくださったら嬉しいという形ですよね、
ドリンク代500円は別途かかります、
またあの皆さんフェイスブックも、このライブオア 3.11 のフェイスブックもありますからね、そちらからまた情報を見ていただけるといいんじゃないかなと思いますね、どういうふうにお客様にその見ていただきたいですか。
皆さんの、思いがやっぱり一つになって、それがパワーとなって東北の皆さんに届けばいいなという、その思いで、見てほしいなと思いますね、
東北に届けって感じでいつも思いますけど、やっぱ東北の友達にこのイベントの話をした時に、すごくやっぱり喜んでくれて、結構当初は有名人とか芸能人とかいっぱいイベントやってたじゃないですか、チャリティーイベント、でも1回か2回で終わってったりとかしてる中で、もうここまで続けてやってくれてることが一番嬉しいって言ってくれたので、その言葉をいつも思い出しながら、なるべくね、 規模は大きくなったりちっちゃくなったりいろんな形に変化していくとは思うんですけど、なるべく続けていきたいなって思ってやってます。
続けていくことがなんかその被災地の方々への勇気みたいなところにもなってくるんじゃないかなと、ね、思いますからね。
じゃあなんか私はその震災の翌朝生まれて初めて生きててよかったなみたいな感覚を得て、で、ね、あの募金したりしてても一人だったらだんだんしなくなっていくじゃないですか、うん、でみんなでやってるからなんか続けてこれたっていうのあるので、まあ、ライブは楽しんで見てってもらいたいんですけど、その日思ったことっていうかをまた思い出しながらこれからも続けていけたらと思いますね。
そうですね、やっぱりせめて、まあ、その日、まあ、思い出してね、うん、あの時のね、あの東北大震災の時の、 あの日本の状況どうだったか、ね、こっち富山でもどういう状況だったか思い出すきっかけにでも、うん、それだけでも、ね、いいと思うんですよ。あの時すごいこれ日本どうなっちゃうん、どうなってしまうかなとやっぱり皆さん思ったと思うんですよ。年に僕たち2回やってますけど、ね、2回でもいいからその思い出すきっかけに、ね、なってくれればいいかなと思って、で少しでもね10円でも50円でも募金していただければね、ありがたいなという気持ちで、はい、
この16回でもかなりの金額が集まったんですよね。
そうですね、もうちょっとで200万円になります。
すごい、
はい、ここには1円もありませんけど、全部送金してるので、はい、であのなんかいろんなチャリティーイベントとかで、全額本当に丸々募金してるのってやっぱり少ないと思うんですよ、会場費だったりスタッフ運営費だったり、私たちはそれも一切全部自分たちで賄ってるので、皆さんの募金してくださったお金は1円残らず必ず被災地の方に送ってますので、
最初やった時そうしようねっていう、約束でみんなやったんですよ、はい、
出演者がみんなで負担して会場費とかも賄ってやってますので、
みんなで割り勘して
、はい、その心意気もすごいなって思いますし、やっぱり本当に皆さん一生懸命にされてるんだなっていうのがすごく伝わってきますね。きっとその思いっていうのもなんかパフォーマンスにもすごく表れてるんじゃないかなと思いますから、ぜひぜひたくさんの方に足運んでみていただきたいですよね。
またあのバンドを見るきっかけにも、
そうですね、
あの今まではね、ライブ見たことないとかね、そういうところへ足を運んだことないっていう人も、ね、そういう見るきっかけにしていただければバンドマンとしてすごく嬉しいかなと。
そうですね、
たくさん出るんでね、あの新しく自分のお好みのバンドも見つけていただけたらなみたいな感じ
ですね。そうですね、はい、皆さんも頑張ってください。本当応援してます。私は
ありがとうございます。
今日はあのお忙しい中本番前にどうもありがとうございました。
こちらこそ。
今日はですね、野崎一馬さん、栗原さとしさん、太田よしみさん、辻よしみさんにお越しいただきました。皆さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。ライブフォア 3.11 では入場料やアーティストの物販料は災害で親を亡くした子どもや進学を希望する子どもたちの支援を行っている道のく未来基金などへ送られます。ぜひご協力ください。防災コミュニティ、お相手は宮本さとみでした。